ここからは六日町自動車学校のご縁と感謝通信のコーナーをお送りします。毎週六日町自動車学校のスタッフの皆さんにご出演いただき、運転免許のことや普段の仕事やプライベートでのエピソードをお話ししていただきます。金曜日の恒例コーナーです。六日町自動車学校のご縁と感謝通信、今日はスタジオには代表取締役社長でいらっしゃいます佐藤義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっとお久しぶりでございますね。
そうですね、なかなか出番が回ってこなかったんです。今日もですね、実は自分の当番じゃないんですけども、はい、女性の社員の方がですね、今日ちょっと家庭の事情で休みだということで、うん、代演を、命令されまして、ね、
命令されました。
出させていただきます。
はい、ありがとうございます。雪とともに佐藤社長にお越しいただきましたが、はい、外を降りましたね。
そうですね、去年11月の15、6日ぐらい、
ね、去年より、ね、5日くらい遅いかなっていう話を伺いましたけれども、ねええ、はい、まあ、早かれ遅かれ雪国にとっては来る季節ですからね。
そうですね、そうですね、降らないとね、このラジオ局も名称がちょっと
そうです、ね、
あれってことになるのではないかなと。
あれってね、はいはい、そしてまたこれから冬休みになるとね、はい、また学生さんなども免許を取りに来られると思うんですが、
あ、そうですね、ありがたいことにですね、はい、
やっぱり
ご利用いただくと、
雪の季節にやっぱり雪国で運転するならばね、はい、練習しておいた方がいいですよね。
はい、もちろんそれがねよろしいかなと思いますし、はい、実際以前はですね、冬はちょっと雪が降るから降らない時期に免許取ろうかなとか
、はい、
あるいはまあ県外から来られる方も、新潟は冬はちょっと雪だからという方もいらっしゃったのが事実なんですけど、最近はねちょっと様相が変わってきましてですね、うんうん、逆にあえてどうせ車の免許を取って冬も運転するんだったら、だったら取るとき冬に練習した方が、はい、一石二鳥じゃないのとか、うんうん、あるいは県外の方でもですね、就職をして、例えば雪が降るところ、
はい、
まあ、魚沼もそうです、新潟もそうですけど、うん、転勤になってもいいように、うんうん、あえて一番雪が降りそうな教習所ネットで探してここ来ましたよとかって方、はい、結構いらっしゃいますね。あとはですね、もう一つが嬉しいんですけど、やっぱりスキーボード、
はい、ね、
こっち南魚沼に何回も来ていて、今度は自分で運転していきたいので、この南魚沼にある六日町の小学校に免許取りに来ましたよって方、
あら
で通るぞ、今度は友達と一緒にですね、うん、どこそこスキー場にまた来るんで、その時また寄りますよとか言ってもらうとですね、はい、いや嬉しいなと思いますよ、ね、
嬉しいですね。雪国冥利につきますね。
そうですね、はい、これはもう雪が降らない教習所でですね、うん、まあ、言い方はちょっと語弊あるかもしれない、逆立ちしても真似できない、
うん、
ね、これは天がちゃんと天のり、うん、地のりということになるんでしょうかね、うん、はい、
その通りだと思います、はい、そして近年、
はい、
まあ、大渋滞になりましたが、はいはい、降らなかったところに積もっちゃったりすることもあるじゃないですか。
そうですよね、はい、
やっぱり雪の知識って運転する上では必要ですよね、は
い、そうですね。あと最近、まあ、冬場特にね、まあ、新潟市とか出かけると、本当この南魚沼、まあ、魚沼地域のですね、うん、除雪のオペレーターの方のですね、
う
ん、スキルの高さ実感しますね。
本当そうですよ ね
同じ、ね、車両を使っていて、なんでこんなに違うのかってぐらい、
え、
本当ありがたいなと思いますね。
世界一の技術だそうですね。
神業ですね。
だって実際になさっている方に伺ったら、はい、全部削ってしまうと、はい、また道路も傷むし、はい、機材も傷む、
はい、
5ミリ残して削ることができるんですね。
そうですよ、神業ですよ。本当
そうですよね、うんうん、いやー、なんか私ここに住んでいて本当に良かったな。
そうですよ、
みんなに自慢してます。
やっぱ除雪に関わる方々がいるからこそ、うん、ね、雪がちょっと降ってもですね、はい、まあ、新潟市みたいにはそんなにはならない、全くならないね、うん、
はい、
これありがたいなと思いますね、
ね、はい、いやいやいや、もう何事も極めるってやっぱりね素晴らしいことですよね。
そうですね、は
い、そしていろいろな面を極められている佐藤社長なんですが、
いや関心が多いだけでやってみたくなるとこういうことなんですけど、
はい、やっぱりね関心を持つことから第一歩だと思いません？
そうですね、はい、
はい、そして少し前にもご紹介いただいたエマジェネティクスなんですが、
はい
はいはい、
あれをですね、まあ、対外的に、まあ、導入のお手伝いできる資格を取って、はい、まあ、半年以上経つんですけど、うん、かれこれもう10回ぐらいかな、
はい、
まあ、あちこち出かけてですねお手伝い、うん、先月10月はですね、なんとなんと九州、
あら、
南福岡、
はい、
自動車学校って同業であるんですけど、うん、そこの導入のお手伝い 言って、1回目で、社員さん150人ぐらいいるのかな、はい、まとめてはちょっとできないの で、うん、で続きはまた今後やるということ です、ね、はい、南福岡までアシスタント2人連れてですね、はい、遠征してきました
へ、もう全国各地引っ張りだこなんじゃないですか。
そうですね、意外と、うん、引き合いというか問い合わせありまして、先週はね、うん、新潟市で、うん、あの新潟市の企業5社の組合 の合同開催ということでやらせていただいたり で、はい、うん、で昨日一昨日は、ね、ですね、東京の品川で、
うん、
日本の本部で、まあ、当番回ってくるんですけど、はい、結構いい体験になりましたね、30人の受講生で、
はあ、うん、もう社長は緊張することはないでしょう。
緊張というよりもやっぱりそれなりに実はまあ高額なことは高額なんですよ、うん、
は
あ、でやっぱり来たからにはですね、うん、その方々の貴重な時間をですね、まあ、ゴミにしないようにですね、うん、っていう部分ではちょっと緊張というか自分でプレッシャーがかかりますけど、でもやるとねやっぱ面白いですね、
はあ、実際にね本当に簡単に、まあ、私にも分かるように、はい、このエマジェネティクスっていうのをご紹介もいただいたんですけれどもね、はいはい、まあ、4つに大きく性格というんでしょうかね。
そうですね、簡単に分けていく、そうです、5色ですね、青緑赤黄色、うん、はい、これで、まあ、どういうふうに物を考えたりすることを得意とか好むってことがですね、うんうん、結構分かるんですね、
は
あ、で紫の行動特性ってあるんですけど、はい、それでどういう行動を取りがちとか、うん、好むとかって、うん、わかるんですよ、はい、で能力じゃなくて良し悪しじゃないので、うん、実はここ今はもうあの教習インストラクターはですね、
はい、
全員この EG のプロファイル、はい、特徴をですね今お客様にも見える化をこういうふうに、
あ、面白い、うん、
そうすると
それぞれね、はい、
そうすると、はい、あ、こういうふうにものを考えがちなんだとか、うん、うん、あるからですね、あの意外とコミュニケーション、お客様とのコミュニケーションの円滑化にも役立つなと、はい、
ですよね、だってあのお客様もお一人お一人がやっぱりそれぞれタイプがあるわけじゃないですか、
はい
はい、はあ、それはね非常にいいことですね。
だから例えばですけど、うん、じゃあ山崎さんですか、仮にスマホをですね、はい、買い替えるとしたら、はい、どんなとこう最初こうチェックポイントとか気になります。
スマホ
もしスマホを買い替えるとするならば、
このスマホがどんな、うん、スマホに対してのチェックポイント、
うん、買い替えるときにどんな点を重視します、はい、例えばポッと無意識に頭に浮かんでくると、
簡単、
はい、操作性とかですね、はい、そうするともしかしたら今ある機種とガラッと変わったりっていうのはどうですか。
あ、そうですね、できれば近い方がありがたい、
はいはい、そうするとあ、こういうふうに考えることを好むんだなっていうのが予測できる未来を好むというか、あと買い替えてから操作面倒でちょっと不安になりたくないなっていう、はい、安心とか安全って重視されるかな。
あ、なんかあのとてもいい方に捉えていただいてありがとうございます。
特徴なんですよ、うん、人によってはですね逆にそうじゃなくてコスパ、
う
ん、
あ、
うん、安かろう悪かろうじゃ困るけども、はい、ちゃんと価格に見合った性能がある、まあ、そこを重視するよって方はですね、
なるほどね、
物事をですね考えるときに、うん、無意識に意識しなくて、うん、まずなぜが気になるんですね、
うん、あ、
会社でもだから社員さんへの伝え方とか、はい、お客様へのインストラクターの教え方でもやっぱそうなんですけど、
うん、
なぜが分かっちゃうと腑に落ちて、おし、じゃあそうしようとか分かったよって、
はい、
でそこが分かんないとずっとそこをずっとちょっともやもやっと気になる方もいるんです。
面白いですね。
で逆にそうではなくて、理由は目的はそんなに気にしないんだけど、やり方、うん、具体的に、
は
あ、やり方が気になるって、
うんうんうん、
そんな方もいらっしゃるんですね、
は
あ、そういう方にはですねやっぱり一つ一つ丁寧に細かなとこまでとかですね、
うん、
あとはですね人が気になる、自分じゃなくて、例えばスマホ買うときに友達に聞くとか、
はい、ありますね、
あるいはショップの店員さんに聞いて、はい、今おすすめなんですかとか、
はい、
何か自分でこう物事を決めるときに意識しなくてですよ、
うん、
ついあの人に聞いて何かおすすめないとか、
はい、
うん、あるいは自分なりのレーダーが立っててですね、
はい、
スマホを買うときは A さんに聞こうと、
うん、
車は B さんだなとか、
うん、
家具なら C さんだなとか、自分なりのレーダーを立ててですね、
こう人とこうすごくわかります、
ことを好む方もいたりです、ね、
はい、
う
ん、
あと最後もう一つはですね、新型とか、
あ、
最新とか、
うちの娘です、
なんか人が持ってない、人と違うの、とにかく、はい、新しいことはとにかくやってみたくなる、
はい、
でもちょっと関心がですねあまり長続きはしなくて、また新しいことに目移りする、
はい、
まあ、そんなタイプとかですね、いるんですね。
いやー本当にね、まさしくその通りだなと思って、はい、このエマジェネティクスって本当に面白いですよね。
面白いですよ。5色で、まあ、グラフで、うん、そんな専門的な知識なくてもですね、はい、あ、この人に物を頼むときにはこういうふうにすればいいんだなっていうのがですね、うん、結構使える道具なんですよ。結局、まあ、うちの会社もそうですけど、全てうまくはいってませんが、やっぱり人の採用とか定着、うん、あるいはほら人間関係でぎくしゃくして、
はい、
まあ、残念ながら辞めちゃうよっていう場合、うん、多くの場合はこれ人間関係なんですけど、突き詰めるとコミュニケーションの取り方なんですよね。これってどっちがいい悪いじゃなくて、ちょっと切り口変えてやるだけでスッと伝わったりっていうのがあるので、うん、ちょっともったいないな、残念だなって。実はこれを勉強して最初のきっかけはここなんです。
あ、
うん、
コミュニケーション、
コミュニケーションを良くしたいなって、じゃあどうするのかなっていうところでたまたまこれを、まあ、出会ってですね、
はい、口下手な私もぜひ勉強したいなと。
いやいや口下手とかっていうことはですね、これはね行動特性っていうんですけど、この自己表現性っていうのです、はい、どういうことかというと、自分のことを表現するっていうのはこれ人間誰しも思ってるんですけど、はい、心の中で思ってることをですねすぐ口に出すとか、うん、表情に出す、
はい、
分かりやすく言うと、例えば美味しい食事食べて、うん、心の中で美味しいと思ってるけど口に出さない人っているじゃないですか。
あ、そうですね。
でえ、まずかった、うん、そんなことない、美味しい、うん、これ自己表現性で言うと左寄りっていう方に多いですね。
あ、
で自己表現性右寄りになるとどうかというと、もうすぐ美味しい、
うん、
食べて、で例えば今日みたいな日、はい、暖房効いてますよね、で思ってるとうっさぶっ、
うーん、
で右寄りの方は結構言う場合が多いって、絶対じゃないですけどそういう傾向が強いと、はい、逆に左寄りの方はですね、うっ寒いと思っても、うん、心では思うんですけど口にはちょっと出さんどこかな、
はい、もう佐藤社長とお話をしていると何でも見透かされてしまう。
いや、そんなことないですよ。
そん
な見透かすじゃなくて、やっぱり相手に配慮したコミュニケーションということになればそうなのかなと、うん、で、かくいう私はですね、実はこれ自己表現性が左寄りで、どちらかというと物静かで、こんなラジオで話すとかですね、大人数の前で研修残して、実はあまり得意ではない、むしろ避けて通った方が気持ちいいかなっていうところはあるんですけど、
うん、
これエマジェティックスの面白いこと、もう一つはですね、言い訳にしないってことですね。やればできるっていう、一応こういうことで、
あ、面白い、本当面白い。
自分はこういう思考特性、行動特性だからこういうこと苦手、できません、それはしないようにっていう、やればできるってことをですね、一応不詳私がまず、まあ、社員の皆さんで手本とは言いませんけど、俺もちゃんと防弾チョッキ脱いで、
はい、う
ん、泣き言言わずにやるんで皆さんもよろしくねと、うそういうことなんです。
また社長、続きぜひ聞かせてください。
ぜひぜひ読んでください、お願いします。
六日町自動車学校のご縁と感謝通信、今日は代表取締役社長でいらっしゃいます佐藤義弘さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。